それから2、3日してからです。小田は学校へ行く途中で、あちらから来た北川君に出くわしました。彼は今年から学校に上がったという小さな弟と一緒でありました。おはよう。一緒に行こうよ。互いに声を掛け合って三人が並んで歩きました。そして学校の門を入った時であります。一人でパンが買える？と北川君が立ち止まって優しく弟の顔を覗くようにして聞いていました。小さな弟は黙ってうなずきました。もしお金を落としたら兄さんのところへ行ってくるのだよ。と北川君は言っていました。兄弟を持たない小田はこの仲のいい二人の様子を見て心から羨まずにはいられなかったのです。僕たちお母さんが風邪をひいて寝ているので今日は弁当を持ってこなかったんだ。と北川君が小田に向かって話しました。その時小田はまた自分のお母さんのことを思わずにはいられませんでした。今頃お母さんは一生懸命でお仕事をなさっているだろう。そう思うとお母さんのお仕事をなさっている姿が目にありありと浮かんできて、自然と熱い涙が湧いてくるのでした。その日、ちょうどお昼の前の休み時間でありました。北川の弟さんがしきりに兄さんを探しているのを見つけましたから、小田は大きな声で、北川くんと呼んで知らせたのです。北川はすぐに走ってきました。そして弟のそばへ行って何か言うのを聞いていましたが、だから気をつけるように言ったじゃないか。という声が聞こえたかと思うと、小さな弟はしくしくと泣き出しました。小田は弟がパンのお金を落としたのだなと悟りました。しかし、行って尋ねる間もなく、泣かんだっていいのだよ。と言って、北川が自分の持っているお金をやって弟の頭を撫でると、弟は泣くのをやめて、急に元気づいてあちらへ駆け出していきました。なんて朗らかな兄弟だろう、と小田はこのありさまを見て感心しました。そのうちに話す時間もなくベルが鳴ってお教室に入り授業が始まりました。いよいよお昼になってみんながお弁当を食べる時となったのです。一人北川だけは机に向かって宿題をしていました。小田には何もかも分かっていました。自分がパンを食べずに弟にパンを買ってやったことも、この心があればこそこの間も自分の話を真面目に聞いてくれたのだと小田は思いました。これが本当の同情というものだ。そう小田は悟ると、自分の行為までが顧みられて、これから自分も本当の正しい強い人間になろうと決心したのでした。